説教、愛しのイスラエル、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。大河内姉の証を聞いて、本当になんか今日イサク奉献がのねところが子供説教の箇所だったんです、子供のメッセージだったんですけれども、なんかお嬢さんのことを聞いたときに、ちょうどそのイサクがね、もうね、助けてほしいアブラハムの気持ちとちょっとこう重なってしまって、ちょっと涙してしまうような感じで、なんか神様のこのなんてでしょう、流れというか、それがすごいなっていうのをしみじみ感じました。本当に素敵な証をありがとうございます。本当励まされますね。いざという時に神様に祈れるっていうのは本当に素敵なことというか、私たちにとっては勇気になることですし、またそういうね歩みを先輩のねその生き方を通して私たちが教えていただける、またそれを気づかせてもらえることっていうのが本当にありがたいなというふうに思いながら証を聞かせていただきました。ありがとうございます。ちょっともう一回拍手したいなと思います。今日はですね、9月からずっとエレミア書のところを通してメッセージを取り継いでいますけれども、エレミアはですね、神の民として本当に大きなターニングのとなった時代の預言者なんですね。でこの間光先生も少しこう説明をしてくださいましたけど、エレミアは涙の預言者と言われる預言者で、こう最も悲劇な時代、神様を忘れかけている民に対して、その民に神様の言葉を取り継ぐという使命を与えられた、本当に苦しい人生を送った預言者だなというふうに思います。神様の言葉をですね取り継ぐエレミアなんですけれども、その言葉を結局取り継いだ人たちは耳を傾けないわけですね。そしてかえってエレミアを攻撃して迫害し、命を狙い、本当にそういう中でそれでも神様の言われたことをこう取り継いでいったというか、預言をし続けた預言者がエレミアだと思います。ひたすら待ち続けるこう神様の心中というのが、実はですねエレミア書っていうのはこうところどころに描かれているんですね。神様っていうのはこうエレミア書って割と厳しいんですね。今日のところも一緒に読んでいただいたのを聞いたと思うんですけれども、かなり厳しく聞こえますよね、言葉尻は。しかしながらその中に神様の愛がたくさん実は散りばめられているんですね。そして本当にこう私たちをひたすら待ち続ける神様の姿っていうのが映し出されているなというふうに思います。本当に裁きという厳しい現状の中にありますけれども、その中にも神様の愛はあって、そして本当に絶望や苦悩の中にも変わらぬ神の愛があるっていうことを教えているのがこのエレミア書じゃないかなというふうにも思っています。今日はですね、神様の愛を存分にその中から見つけていきたいなと思います。預言書はですね、その時代の中に生きる人々に向けて神様の言葉をこう届ける、その届けた言葉が書かれているっていう箇所です。私はですね、進学校のに入る前は大嫌いでした、預言書が。というのはもう胸が痛くて痛くて痛くて、どうしてこれが福音書、どうしてこれが聖書に入ってるのかっていうのが疑問になるぐらいに、もうなんかこの言葉でやられてしまって、もうちょっと読むのもつらいことがたくさんありましたね。特にエレミアはそういう記述もたくさんありますね。だから本当にそういう感じでした。どうしてもですね、預言書っていうのはその時代の背景がわからないと難解になってくるんですね。でやはり警告的な部分もありますから、なかなかですね、預言書を通してその神様の愛を見たり恵みを聞き取るということがちょっとやっぱり難しくなってるところもあるのかなというふうに思います。 そしてですね、私なりに自分の頭の中にいつもこう置いて、そうして読んでいるこう時代の流れがありますので、ちょっとそのことを分かち合いたいなというふうに思います。この、時代背景ですね、ダビデ王の時代からちょっとお話しします。ダビデ王の時代、皆さんソロモンダビデ王っていうと、もう国をね一つにして、そして世の中的にも繁栄した時代の王様だなっていう風なイメージは持っておられると思います。そしてソロモンの時代には神殿を建てましたよね。そして本当にソロモンの栄華と言われるぐらいに、もう人が感じ取れるほどの祝福あふれた神の、ご支配の時代がありました。しかしながら、その後ろ側にダビデはバトシェバのことがありましたね。それからソロモンは一夫多妻でしたよね。そして他の神々を拝んでしまう、そのね奥さんの神々を拝んでしまうっていうような罪深さもあったわけです。その罪の入り口からだんだん国はこう分かれていくわけですね。ソロモンの息子の時代には2つの国に兄弟が争って分かれてしまいます。そして北イスラエルと南ユダという2つの国に分裂するんですね。このことが実は何で大事かっていうと、今日のところも北イスラエル、イスラエル姉妹が出てきますね。その姉妹のイスラエルは北イスラエルです。そして姉妹ユダは南ユダのことを表しています。そしてその姉妹の夫が神様なわけですね。花嫁が要は神の民、そして夫は神様。その婚姻関係の中を、婚姻関係を通して、またそれを分かりやすいように立法になぞらえて、例えて話しているわけですね。その中でこう話が起こってきているわけです。だからこの2つに分かれた国が北イスラエルで南ユダだよっていうことは結構覚えておくと、とても預言書は読みやすくなります。そしてですね、この民は何度も罪を犯し、また立ち返りを繰り返すわけですね。その国をこう治めている王様が神の面に悪とされるような人ですと、もうガーッと脱落していくわけですよ。そして今度、神の目に良しとされた王様、何人もはいませんよ、ほんの何人かですけど、そうするとガーッと立ち返って、また神様との関係が回復する。しかしまた目に悪とされる王様がトップに立つと、ガーッと国は落ちていくっていうのをこう繰り返すわけですね。その中で神様はまず最初に北イスラエルを滅ぼされます。アッシリアというのが、国が北イスラエルを滅ぼすわけですね。だから姉のイスラエルなわけですよ。そしてですね、その後バビロニアという国によって南ユダが滅ぼされることを神様が決められるんですね。それがちょうどエレミアが預言しているこの辺りの時代背景になってきます。そしてもっと言えばですね、南ユダは滅ぼされるわけですね。そして捕囚に遭います。ここから一時神様が神様の民から離れるわけですね。そして神様の沈黙の時代に入ります。よく神学校の時、選民失格っていう言い方をしたんですね。選ばれた民が失格したっていうことなんですけど、そして捕囚の時代、捕囚の時代は神様を礼拝することもできず、民は本当にそのバビロンの国の奴隷のような感じですかね、捕囚の民として歩む、異国で歩むわけですね。その中で実はその人々は思い起こすわけですよ。なぜこういうことになったのか、なぜこんな事態になったのか、そして思い返して創世記は書かれたって言われてますよね。そういう形で信仰のこう何でしょうね、刷新とか、もう一回新しく信仰がこう立て上げられていく。そしてもう一回こう自分たちが一からやり直す時期に入ってくるわけです。その熟成期がバビロンの捕囚期になりますね。そしてペルシャ のキロソーによって、もう帰ってきていいよって言ってこうイスラエルに帰還するわけですね。しかしながらイスラエルはボロボロなわけですよね。荒廃したその町を立て上げることが書かれているのが、子供のメッセージに前あったエズラ、ネヘミヤのあたりですね。 そしてその後イエス様が登場してくるわけです。そういう流れの中でこのダビデの後のその混乱期っていうんですかね、その時代に対して予言されているのが予言書になってきます。ほとんどの予言書はだいたいそこの時代、北イスラエル、南ユダに対して予言しているっていう形になってきます。で、それがなんとなく分かっていると予言書を読んでもあって思うんですね。じゃないとそれがこう曖昧になっていると、あの厳しい言葉だけを自分に突きつけてナイフのように刺してしまう、そういう箇所でも実はあるんですね。っていうのは私自身がそうだったからなんですけど、だから予言書っていうのはちょっと前置きがすごく長くなっちゃうんですけれども、背景をある程度頭に描いて、そしてあの御言葉を読んだ方がやはりちゃんと神様の御声が聞こえやすいかなというふうに思います。きっとディボーションのとかね、皆さん個人で読まれるときにぜひあのちょっとねそのあたりを思い浮かべっていうか思い出しながら予言書は読んでほしいなと思うわけですね。その要はエレミアはバビロンの捕囚直前の南ユダの滅亡のその直前のその預言者で、最も悪い状態、民の状態が最も最悪な状態の時に民に使わされた、神様の言葉を取り継ぐように言われた預言者です。そしてハバクク書っていうのがあるんですけど、ハバクク書もこう同じあたりを預言しているって言われています、はい、エレミアはですね、あの苦悩、本当涙の預言者っていうぐらい辛い預言者ですから、その割には活動期間がめちゃめちゃ長いんですね。そしてですね、バビロンの捕囚が過ぎてもあのエジプトで生きていたっていうふうに言われている、活動していたっていうふうに言われている預言者としてよく言われています。ごめんなさいね、すごく長い前置きなんですけれども、ちょっとね、ごめんなさい、どうしても預言書、今は預言書が大好きなんですね。で、私自身がすごく預言書が好きなので、どうしてもちょっと預言書は熱くなっちゃうし、こう、光先生はこの間、年代のところになると、歴史になると熱くなっちゃうんだよねって言うんですけど、私はこの、なんでしょうね、預言書の中にあるドラマに熱くなっちゃうんですよ。っていうのは、人的っていうか、すごい感情があらわになっている箇所が多いんですね。そうするとどうしてもね熱くなっちゃうので、ごめんなさい、今日も朝の礼拝もちょっと長くなっちゃって、きっとこれも長くなっちゃうと思うんですけど、すいません、お許しください。はい、今日の箇所はですね、そういうわけで北イスラエルと南ユダを姉妹に例え、そして神様がその夫として例えられて、あのお話が進んでいきます。そして婚姻関係、その結婚の関係になぞらえて、まあ結婚の関係っていうのは分かりやすいわけですね、日常生活ですから。また立法にも結婚関係のことっていうのは割と細かく記されているので、分かり悪いことが分かりやすいというか、それもあるのかなというふうに私なんかは思いながらいつも読んでいます。そしてその中で神様がなさろうとしていること、また神の目に見える民の姿っていうその現状、それからこれからのことがこう神の言葉として取り継がれています。預言書で有名なのはイザヤ書、皆さんもうああと思いますよね。イエス様もものすごくたくさん引用してますし、イザヤ書っていうと割と希望の光を見出すような、多分ね和解だったりとか、そういう救い主のこと、インマネールであったりとか、そういう多分御言葉を皆さん連想するんではないかなと思います。イザヤ書のように神様が命を与え、生かし、そして守るということが多く語られている預言書もあります。しかしながら今日のエレミア書は同じ大預言書と言われる中の一つでありながら、どちらかというと本当に民が立ち返るために、神様が愛してやまない民を取り戻すために、やむを得ず、もう本当にどうしようもなく厳しい状況において、そして彼らに気づきを与えて戻すっていう、そういう預言をされている箇所もあるわけですね。エレミアというのはどちらかというとそっちに入ってくると思います。だから私たちに耳障りのいい予言の言葉ではないのかなっていうふうに思うんですね。しかしながらもう一つそこで気づいてほしいのは、厳しいものも生かすも死ぬもってさっき歌詞にね賛美歌にありましたけれども、どちらも 神様が共に歩みたいという深い愛のもとになされたことだということです。神の愛は永遠です。そして本当にそれがところどころにエレミア書は書かれています。今日の箇所もよく読んでみると、神様のもうその寛大な愛っていうのが実は大きく描かれてるんですね。そのことをぜひ一緒に確認していきたいなというふうに思います。それではですね、もう何回前置きですけれども、早速本文に入りたいと思います。ちょっと本文って言ってもちょっと外れちゃうんですけど、6節からなんですが、ちょっと状況を知るために2節から一緒にお読みした、2節を一緒にお読みしたいと思います。1ページ前にめくった左下になります。開いている方は一緒にお読みいたしましょう。3、はい。目を上げて裸の山々を見よ。お前が男に抱かれなかったところがあろうか。あれのでアラビア人が座っているように、お前は道端に座って彼らを待つ。淫行の悪によってお前はこの地を汚した、はい、これがイスラエル、これがごめんなさい、これがあれですね、1節から5節が神の民が犯したというか、神の民のこの現状を神様が言っているところなんですね。神の嘆きの言葉になります。神の民を花嫁のように愛して寄り添って、そして一緒に歩んできた神様、それが夫になっているわけですね。そしてその婚姻関係で話は進められていきます。イスラエルの民は唯一の神を忘れて、こう周囲の神々、他の強い国々の神々というか、こう媚びを売るというか、うまく取り入ろうとするわけですね。その結果いろいろな神様を拝んでしまうという、唯一の神の民でありながらも他の神にもひれ伏してしまう、同じようにこう関わってしまう、そういうことが起こってくるわけです。それを娼婦とか姦淫とか遊女とかっていう形で神様は、神様の言葉は語ってるわけですね。聖書では語られているわけです。今日のところでも、お前が男に抱かれなかったところがあろうか、またお前は道端に座って彼らを待つ、淫行の悪によってお前はこの地を汚した、この言葉をどれをとってもそのことがこう現れているのがわかるかなと思います。しかしながらですね、夫は神様、唯一の神様なわけですよね。その神様の前にも平然と戻ってくるわけですよね。そして夫婦関係を続けるっていう、ちょっと具体的に言うと結構すごいですよね。よその神々にもはっとひれ伏し、しかもそれを悪いとも思わないで夫にも仕える、そういう民の姿、そういう妻の姿としてここは描いているわけです。そして本当にその小さいやり直しの機会を実は神様は何回か与えるわけですね。それが今日の箇所になっている6節の後から、あなた方がどんなことをしても私は何回も立ち返れと言ったと、そういうふうに描いてそれを表しているわけですね。しかしながら彼らは遊女のように振る舞い、民は立ち返ることがなかったと記されています。そして神様は決断をするんですね。ここは南ユダに対して声をかけてますから、南ユダを滅ぼすっていうことを心に決めるわけです。そしてそれを告げるわけですね。しかし先ほど言いましたように、面白いんですよ、ここのところが。ここからが私が今日与えられた箇所なんですけど、そこに律法を超越して本当に愛を表す、神様にしかできないもうすごい愛が表されているんですね。早速そこに行きたいなと思います。12節のところ、皆さん開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。行け、これらの言葉を持って北に呼びかけよ。背信の女イスラエルよ、立ち返れと主は言われる。私はお前に怒りの顔を向けない。私は慈しみ深く常しえに怒り続けるものではないと主は言われる。そうなんですよ、北 北イスラエルっていうのはさっき言いましたように背信の女北イスラエル、背信の女イスラエルよっていうのは北イスラエルのことなんですね。北イスラエルっていうのはもうすでに神様から滅ぼされているところです。そして本当にそれが実はこの後の14節のところにも書かれているんですけれども、北イスラエルっていうのは先に滅ぼされてまして、そしてこの14節のところからは今度南ユダと北イスラエルと一緒にこう救うよっていう約束のになっているんですね。ここではですよ、南ユダを滅ぼすよ、北イスラエルは復縁するよっていうことを言ってるんですよ。立ち返れっていうのはエレミア書、旧約聖書ですごく大事な言葉になってます。この3章では立ち返れっていう言葉が12回出てくるんですね。で、立ち返れっていうのは戻っておいでっていうことですよ。私のところに戻ってきなさいっていうことです。北イスラエルに対して戻ってきなさいっていうことを、もうすでに滅ぼした離縁状を突きつけた北イスラエルに対して戻ってきなさいっていうことを、実は南ユダを滅ぼすよっていうのと同じタイミングで言うんですね。私たちは思いますよね。じゃあなんで離縁状を突きつけるのかな、なんで滅ぼすのかな、え、だって回復するんでしょ、え、なんでって思ってしまうわけです。その時にですね、立法になぞらえて言うのならば、夫以外の者と多くの関係を持った者は汚れているっていうふうに言われています。神様は清い方です。で、私たちはその清いっていうものを外から見て神様は清いっていうふうによくこう勘違いをしてしまいます。うっとそういうふうにこう感じてしまいます。でもですね、実は神様が清いんですよ。いいですか、私たちが見て神様が清いんじゃないんです。神様から清さは出るんですよ。清さのもとにあるのが神様なんですよ。だから汚れてるから寄れないんですよ。立法でそう言ってるからできないとかそういうことじゃないんですよ。神様自体が清い方だから汚れを持ったものは近づけないんですよ。だから離れるしかないんですよ。神様がいかに愛していようが、どう思っていようが、汚れてるからですよ。だから北イスラエルにも離縁状を出すわけですよね。そして滅ぼすわけですよね。でもですね、神様はその北イスラエルに、背信の女イスラエルよ、立ち返れって、私のところに戻っておいでって言うんですよ。でもですね、ここさっき言ったように、あ、神様の清い方って外側から見てて、神様をも立法に当てはめてしまうのならば、もう立法違反ですよね。だって汚れた人と再婚するんですから、ありえないわけですよ。それは立法で言うならば。でも相手が神様なんですよ。神様は清いんです。神様ご自身が。そして立法っていうのは、私たちが神の民として生きるために、また私たちが罪が分かるように与えられたものですよね。ですから神様が立法を犯すっていうことはないわけですよ。神様は立法になんて当てはまらないわけですよ。そこがやっぱり私たちはなかなかわからないんですね。だからクエスチョンになるし、うんってなって、こういうところは読み飛ばしてしまうんですね。そして分かるところだけをどうしても心に留めてしまうような罪深さがありますよね。でも神様の愛ってこういうことなんですよ。じゃあその背信のイスラエルが戻ってくる、イスラエル、北イスラエルよ戻っておいで、私はもう一度あなたを妻にするよ、花嫁にするよっていう、その時にそこに何が起こっていると思いますか。それこそが許しですよ。神のこの時代から神様は変わらないんですよ。イエス様の時代になってこういうことがあったから、じゃあ許すねじゃないんです。もうずっと神様は私たちを許してるんですね。そのことがここに書かれているんですよ。神様は何度も何度も私たちを戻すんですね。 私はすごいホセア書が好きなんですけど、ついこういうところを見るとホセア書とこう被ってしまうんですけど、ホセア書の11章のところにもありますね。どうしてあなたを見放すことができようか、どうしてあなたを愛さずにはいられ愛さずにいられないかということが もうものすごくいっぱい書かれています。厳しい書ですけど、それが書かれてるんですね。それと同じだと思います。神の愛は変わらないんですね。そしてこれはこの時代の目に見えて思い切り裏切って書き記された民に語られている言葉ではないわけですよ。なぜなら私たちは母の胎にいる時から選ばれた一人一人なんです。神の民として、だから救いに預かってるんですよね。神様が私たちを選んだって書いてますよね、聖書にはね。私たちはもう生まれた時から神の民として神様は見ていたんです。神様はですよ。だけど私たちは気づきましたか、それに。気づかないですよね。神様はずっと待っているんですよ、自分の民になるのを。何度もチャンスを与えて、でも私たちはなかなか気づけない。神様は一貫して愛の姿勢をどんな時でも変えないんですね。そのぐらい神の愛って深いんですよ。実は今日のところはそれが書かれてるんですね。だからですよ、私はお前に怒りの顔を向けないよ、もう怒りの顔はしないよ、私はね、あなたを慈しみ深く愛するんだよ、私は常しえに、私は永遠にずっと怒ったままではないんだよ、だからあなた方は戻っておいでって言われるわけですよ。どうですか、私たちはそう言われてるんですよ、神様に。いつもそれでも私たちはなかなか神様の言うことを聞けずに、この民と同じように神様を裏切るわけですよね。時に背を向け、そして神様に泣きつくとこもあり、しかし神は変わらずにいつも私たちを帰っておいで、帰っておいで、立ち返れ、立ち返れと言って、許すチャンスは与え、そしてその罪を告白するチャンスは与え、そして待っておられる。実はそのことが今日のところに書かれているわけです。そしてそのために、清い神様だからこそ、そのために私たちもしなくてはいけないことがあるわけですね。ちょっとここのところは13節の冒頭のところ、ちょっと分かりづらいので私がお読みしたいと思います。13節のところにあります。ただお前の犯した罪を認めよ。そして実はこの後の 3-22 節にはこのように書かれています。背信の子らよ、立ち返れ、私は背いたお前たちを癒す。この14節からはですね、背信の子らよと複数になってるんですね。っていうことは、今滅ぼそうとしている南ユダに対しても同じことをするよっていうことです。そして新改訳はもっと分かりやすく書いてあるんですね。新改訳のこの14節のところは、背信の子らよ、立ち返れ、その後、私があなた方の夫となるからだと書かれてるんですよ。再びあなた方と関係を戻すよ、あなた方と夫婦関係を続けるよ、再婚するよっていうふうに言ってるんですよ。今から滅ぼす南ユダにですよ、もう先に許しの宣言があるっていうことですよ。すごくないですか。でも滅ぼさなきゃいけない、なぜならじゃなきゃ私たちが変われないからですよ。厳しい状況、厳しいところに置かれる、それは私たちが神様にそこを通らなければ戻れないからですよ。戻る道を神様は備えてくださる、そういうことなんですね。そこには私たちは愛する愛は変わらず同じ愛があるっていうことです。そのことを私たちは預言書を通してしっかり読んでいきたいなと思うんですね。しかし私たちはですね、わからないあまりにですね、すぐにですね、あれですよね、全部こう裁きの言葉だけを拾っていきますよね。離縁されることとか、裏切るとか、勧誘するとか、それから平気な顔をして悔い改めないとか、そういう言葉だけがどうも心に引っかかってしまう。 私の声に聞き従わなかったからだ。もちろん私たちに心当たりがないっていうのは嘘になりますよ。あるから引っかかってくる。だから自分ごととしてそればっかりを捉えてしまう。そういうふうに読んでしまうかもしれません。でもですね、なんで私が22節を言ったかっていうと、私は背いたお前たちを癒すって、だから立ち返れって言ってるんですよ。癒すんですよ。神様の方が解決するんですよ、ちゃんと。だから私のところに自分が神様から離れていったこと、裏切ったことを認めて帰っておいでっていうわけですよ。神様はこのお前たちを癒すっていうところは皆さんに赤い線でいっぱいこうしといてほしいですね。絶対に預言書を読むとき、またこれからエレミアを先に読むときに、この厳しい神様の言葉で自分を傷つけないでほしいんですね。必ず救いの約束がある、立ち返ったら必ず戻る場所があるっていう、ちゃんと戻るところを用意してくださって神様は語ってるんですよ。私たちがあなた罪があるよって定めるために言ってるんじゃないんですね。こういうことがあるから、だから私のところに帰っておいで、私はあなたの人生を共に歩んでやり直すよって言ってるんですよ。だからエレミアは、神様のご計画は祝福、災いのご計画ではなく祝福のご計画だっていうわけですよね。エレミアはどんなに人生が辛くても、命を狙われても、自分がどんなに迫害されても、誰も聞いてくれなくても、神のことを、いい言葉を取り継ぎ続けるんですよね。なぜですか？神様は祝福のために、神様は私たちを救うために、この厳しい言葉を胸を痛めて語るんだということを知ってるからですよ。私たちは本当に、この聖書は私たちに救いをもたらすんです。私たちに愛を与えるんです。勇気を与えるんです。だから私がしてきた罪を犯さないでほしいんですね。聖書で傷つかないでください。自分の罪は認めても、絶対にそれで自分を刺し殺さないでください。神様はその傷ついた心を救いたいと思ってるんですよね。そういう汚れた私たちを清いって言ってくださるんですよね。神様が清いからです。私は本当に今日の箇所を与えられた時に、もう最初から最後まで胸が熱くなり同士でした。だから私は預言書が大好きです。自分が汚れている、自分が本当に神様の恵みに預かるなんて程遠いちっぽけなもので弱いって分かっている。でも神様は全部を抱え込んで、神様の愛が全てを包み込んで、それを清いって言ってくださる、それをいいんだよって言ってくださる。そして放蕩息子の弟が戻った時のように、もうズタボロになって戻ったとしても、笑顔で手を振ってくださる、よく帰ってきたねと抱きしめてくださる、そういう神様なんですね。ぜひですね、預言書で神様の恵み探しをしてほしいなと思うんです。たくさん預言書にはそういうわけで厳しい言葉のところがたくさんあると思います。しかしですね、ここに実は一番伝えたいのは、帰っておいで、立ち帰りなさいっていう言葉なんですね。でそのことが本当に今日のところはいっぱい書かれているなと思います。皆さんも本当に多分最初に読んだ時のこの聖書のイメージと、聖書とかこの礼拝の前ですね、前読んでもらった時の御言葉のイメージと、おそらく今から3章を読んだ時のこの受け取るイメージって違うと思います。なぜなら救われたものとして、許されたものとして御言葉を受け取るからです。ぜひですね、私たちは勇気を持って、許されていることをしっかり握りしめて、神の愛をしっかりと手に抱えて、 立ち返っていきたいなと思うんですね。悪いことは悪いって言っていきたいなと思うんですね。神様は責めません。黙って抱きしめてくださる方です。それを私たちは生きていきたいなと、そして人に見せていきたいなと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたはその一人子をお与えになったほどに私たちは愛され、その大きな犠牲を払ってまでも私たちを救い上げてくださった方です。そして私たちはあなたが福音を語るために、あなたを表すために語られた御言葉を通し、自分をも傷つけ、必要以上に自分を打ちのめしてしまうような愚かさも持ち合わせています。許してください。今日のところでも北イスラエルと南ユダは罪の中にある、その自分たちの姿を思い起こさせるような部分がありますけれども、しかしながらその汚れて汚れた私たちに対しても、立ち返りなさい、戻っておいで、そしてまた前のようにしようじゃないか、あなたの夫となるよと言ってくださる神様の愛があります。そして今も私たちはその愛を受けて生かされています。どうぞ神様、素直にあなたのもとに戻り、あなたと歩むものとしてください。またこれからも私たちは罪の種ゆえ、現在ゆえに惑わされ、誘惑に遭うことも多々あると思います。しかしながら主よ、あなたの御旨をそこに表してくださり、どうぞ立ち返らせてくださいますように、そのチャンスを与え続けてくださいますように切に祈り求めます。なぜなら神様に愛され、そして慈しみを受け、死にも打ち勝つ命をいただいて生かされている私たちだからです。どうぞ主よ、私たちを豊かな恵みのうちを歩ませてください。そしてあなたの愛からはぐれることがありませんように、あなたのその尽きぬ愛を忘れることのないように、主よ、神の民として、神の家族として私たちを歩ませてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。